ようこそ、キエハル心理学ラジオへ。この番組は日常に使える心理学を切り口にした対話番組です。公認心理師植木キエ、ボイシーパーソナリティの石春が読み解いていきますということで、キエさん61回目よろしくお願いします。
お願いします。
今年初めての放送ということで、うん、2023年1回目の放送、61回目になります。
しかも明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。
今年もよろしくお願いします。
はい、今年もよろしくお願いします。今日はですね、その新年にふさわしい話題をですねしていきたいなということで、61回62回連続でちょっとこう自分に対していいこと、いい気づきになりそうな予言の自己成就っていうのとラベリングということをですね心理学的に取り上げていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。皆さんの役に立ったらいいな。
そうですね、新年って新たな決意をする人が多いと思うんですよ。例えば手帳にいろんなこう今年の野望みたいな書く方もいらっしゃいますし、やりたいことリストを書く方もいらっしゃいますし、あとこういう風な自分に今年はなろうということでいろいろな取り組みされる方も多いと思いますので、61回62回は予言の自己成就とラベリングというのを取り上げていきますので、手帳にお役に立てばいいなというふうに思います。では1回目の今日ですが、予言の自己成就という言葉がありますが、これ意味は予言されたことが実際予言通りになるっていうことだと思うんですよね、自己成就。これ一体誰が言い始めたものなんでしょうか。
これはですね、社会学者のマートンさんという方が言い出した言葉ですね。
マートンさんというのはどこの人なんですか。です
これはアメリカのフィラデルフィアの方です。本名はね、全然違うユダヤ系ロシア人のお名前なんですけど、なんかね、もともとはね、スラムで生まれて、姉妹、妹かお姉さんの恋人が手品やってて、その影響で手品師になろうと思ったんだけど、その時に芸名でつけたマートンっていうのをその先もずっと使うっていう面白い人ですね。
芸名なの？芸名なの？
そう、本名はね、メイヤー・ロバート、シュリックだったかな、んかそんな感じの名前だったと思う。全然違う名前なの。でそれをロバート・キング・マートンっていう芸名を自分でつけて、そっからずっとマートンさんで来てるの。
あ、そうなんですね。
そうなんですよ。
私マートンさんが本名だと思ってました。
びっくり私もそう思ってたから調べてびっくり。
じゃあ、ね、このマートンさんは、どういった概念でこの予言の、自己成就っていうのを唱えられてるんでしょうか。
マートンさんはですね、社会学者さんなんですね。で、社会学の中でですね、人々は一人では欲求満たせないから、みんなで協力してね、欲求満たしていくっていう社会システムの、考え方があるんですけど、それに基づいて、自分が考えたこととか、なんだろう、こういうふうになるかなって予想したことを、真実だと信じ込んでその通り行動したら、まさにそれがその通りになるというふうな感じですね。それが予言の自己成就です。一言で言うのがちょっと難しいんですけど、
じゃあ特に根拠はなくても〇〇になると思えば実際に〇〇になるし、〇〇にならないと思ったら実際に〇〇にならないっていうことですかね。
ざっくり言えば
ざっくり言えば
そんな感じかなみたいな。ただなるにはやっぱいろいろ条件があるので、思ったからって必ずしもそうなるとは限らないんですけどね。
その〇〇になると思ったことで、こう自分の行動を選んでいくからそうなるってことですね。
そうです、そうです。結局自分のアイデンティティっていうか、自分はこういう人間だっていう、いわゆる自己概念というかね、自分に対するイメージの中にその行動自体が取り込まれていくので、そういう風になっていくっていう風な感じですね。多分皆さん分かりやすいのはね、血液型だとかの方が分かりやすい。
あ、なるほど。A 型だと几帳面だって言われると、几帳面だっていう方に行動が、選び取るようになって、行動を選び取るようになって、そうそうそう、気づいたら几帳面な私になってるってことですね。
そうですね、そういう感じですね。
これ、多分なんか他にもいろんな場所で、いい意味でも悪い意味でも影響し合ってると思うんですけど、有名なのだと銀行の取り付け騒ぎとか、こういうのが起きたりするんじゃないですかね。
そうですね、ちょっと日本でもね、昔社会心理学の教科書に載ってた倒産しそうになった銀行とかありますけどね、そういうのとかですね、社会的にも起こるし個人レベルでも起きるっていうのが、この予言の自己成就の面白いところかなと思いますね。
銀行でお金を下ろしたい、倒産するかもしれない、うん、銀行が倒産するかもしれない、お金を下ろさなきゃいけない、うん、実際にそう思った人たちが多くお金を下ろしに行ってしまって、うん、本来は倒産する予定はなかったんだけども、
倒産しちゃう
銀行にある現金というのはやっぱり限りがありますので、うん、それを引き下ろされすぎたことによって結果的に破産をしてしまうっていう可能性につながったってことですよね。
そうですね、はい、有名なやつ
で、これはですね、うん、実は人間社会特有のもので、まあ、自然の世界とか動物界では起こんないですよね、
うんうん、そうだね、そうだね、予測で動かないからね基本的にね。
あ、そうですね、はい、うん、その予測で動く人間にだけ起こりうるのがこの予言の自己成就ってことですね、
う
ん
うん、そうですね、そう、
じゃあこの予言の自己成就を、うん、まあ、ポジティブな方に、うん、いい方に使おうと思った時には、うんうん、具体的にこうどういうことができそうなんですか。
う
ん、
そうですね、まあでも、まあ一回信じ込まないといけないから自分は運がいいって思ってる人本当に運がいいじゃないですか、うん、これなんかでも調査されてたと思うんだけど、実際運がいいと思っている人と運が悪いと思っている人、運の良さというか、まあ、良かったことと悪かったこと大体同じぐらい起きてるんだけど、運がいいと思っている人はさらにいいことが起きやすくなるっていうのは、まあ、なんかあるかもしれないですね。そういうふうに思ってるから運が良くなるような行動とかは取っていくっていうのは可能性としてあるでしょうね。
あと運がいいって思ってる人って、例えば運が良くないことがあったり運がいいことがあったりしても、その意味付けを運がいい方に全部していくから、自分はあこういう結果で運が良かった、あこういうところが運が良かったっていう風に、うん、こう繰り返し認知をしていき、うんうん、自分は運がいいんだなっていう風に思うように行動していく、選んでいくんですよね、
う
ん、
そうですね、逆もまたしかりですね、
はい、逆もまたしかり、これは自分が、運がないと思っていたら、うんうん、こう自分は運がない人間だっていう予言をしてるのと一緒ですので、
そう
何かあっても悪い方にばっかり目がいくってことですよね、
うんうんうん、そうですね、運が悪かった事実だけをばっかりを取り上げやすくなるし、そうなりやすい行動を取ってしまうってことですね。なんか振る舞い自体が運がいい人って、例えばはつらつしてるとか背筋が伸びてるとか笑顔が多いとかっていう風な感じの、その無意識な行動レベルまで変わってる、違うじゃないですか。だけどそれが運が悪いと思ってたら多分その辺も変わってくるから、ますますそういう風に自分が信じ込んでる方向に生きやすくなる、行動を取りやすくなるっていう風になっちゃうってことですよね。
これちょっと怖いのが、その、うん、さっき銀行が破産するとか、うんうん、まあ、東京渡辺銀行の話とか、まあ、昭和恐慌とかもそうだと思うんですけど、こうそれが事実かどうか、本当に起きるかどうかわからないけども、うん、それを事実だと思い込んでる人たちのその発言とか行動によって、うん、それから社会的に、うん、社会学的にそういった状況になるってちょっと怖いじゃないですか。例えばクラスの中で、うん、〇〇さんいじめられてるらしいよとか、なんか、うん、なんかこういじめられてるってことは性格が悪いんだねって思い込んだ人がいるとしますよね、うんうんうん、そしたら性格悪いんだ性格悪いんだっていうのが言葉になってつながってて、
うんうん、
なんとなくその丸々さんがやった振る舞いとか行動とかを、あそれは性格が悪いからだとか、
うんうんうん、
性格悪いから周りから人が離れていってる、本当はその予言によるものなのかもしれないけど、そういう状況になって気づいたら、うん、周りに誰もいなくなって、あの人性格悪いから孤立してるらしいよっていう状態になる可能性があるんですね、
うん、本当に孤立しちゃうっていうね、
うん、
うんうんうん、
そう思うとなんかちょっと怖い部分もありますね。
うん、先導しちゃうところもあるかもしれないね、うん、
じゃあそれを打破するのに何がいいんだろうっていうのを考えたら、その予言を疑うみたいな力も大事なんです
か、
ね、
うんうん、そうなんか信じない人、いやそれおかしくない、うん、っていう人がいる、
うんうんうん、わけですね。じゃあ銀行でみんなお金を下ろしている時にも、うん、まあ、1000万目までは保護されるしみたいなことをちゃんと言う人がいるかってことが大事ってこと
です、ね、待って待ってみたいな、その銀行のね、去年の利益とか見てもそこまでじゃなくないって、
あなるほど、数字で確認をする、
ね、そう、
じゃあそうしてい、うん、行く人がその集団の中にいる、もしくは自分の中にいるかっていうのもすごい大事ですね、
うんうん、そうなんかもう信じ込んでるからそういう行動してしまうので、ね、
うんうん、
そこにねちょっと疑い持ってみる、もしくは違う目線とか違う見方を持ってみるっていうのは、ね、大事だよね。見方のバリエーション増やすのはすごい大事だと思う、いろいろな面で、
うん、 見方のバリエーションっていうのは何か物事が一つ起きた時に、うん、でこれこうなんじゃないああなんじゃないみたいな見方を持つ人たちっていうことですよね、
うんうんうんうん、そうですね、いろんな見方ができるよね、うん、物事っていう、うんうん、
でも人間ってなんかそんなにいっぱいずっと考えてると疲れちゃうじゃないですか、うん、だから
確かに
だからこう省エネ的に、
うんうんうん、そうそうそう
こうだろうみたいなものだったり、うん、こうなるよねっていうのを持って、うんうん、行動してしまうんですよね。それが結局予言の自己成就になっちゃうってことです
ね、うんうん、そうですね。結構ね、あの脳みそはわりかしめんどくさがりだからすぐね思考停止状態になっちゃうので気をつけないとね。
ね、じゃあこの予言の自己成就をですね、うんうん、まあ、うまく、私たちがこの信念にね使っていこうと思ったら、うんうん、どういうことがいいんですかね。
おお、確かにね。でもこれって本当になんかなんだろうな、やっぱ見てるものをあまり見方をね限定的にしない方がいいんだろうなと思いますね。いい方に使おうと思ったら前、うん、あの春さんが紹介してくれた、I Feel Pretty っていう映画があったじゃないですか、うん、まさにあれですよね。自分の見方を変えるというか、こういう見方もできるかもっていうのをまず一個取り入れて、もしその見方で言ったらどういう風な行動を取るだろうっていうのを、これはなんかねソリューションフォーカスアプローチでもやるんですけど、運が良かったらどういう行動を取るだろうっていうのを一応一回出して、運がいいか悪いかに関わらずやってみるっていうのがあるんですよ。あのコイン投げて表だったら運が良かった行動をするみたいなのが宿題であって、そういうのはいいんじゃないのかなと思ったりしますね。自分でね一回出してみて、う
ん、その映画のちょっと補足をしますけど、うん、I feel pretty っていうのはあのすごい太ってて自分に自信がない女性がいたんですよね、うん、それがある日、まあ、なんかほんのショック、ちょっとショックの出来事で、うん、自分のことを、まあ、見た目はそのままなんですよ、ちょっと太って自分に自信がないままなんだけども、中身だけが自分はものすごいこうモデルのように美しいみたいに思い込むんですよね、
うんうん、
はい、で周りから見たら、まあ、太ったその彼女のままなんだけども、自分はモデルのように思い込んでるから、行動が変わっていくんですよ。あの太ってる時はいや私なんてみたいなんだったのが、自分はモデル並みに美しいと思ってるから、どんどんどんどんあの積極的に話したりとか、うんうん、積極的に行動を選んでいくんですよね、うんうん、でそれも、まあ、ある意味これのポジティブ使いっていうのがいいんですけど
ポジティブ利用した感じですね。
そうですね、自分は変わってないんだけども、
うんうん、
自分が予言というか、自分はこういう、うん、人だからこういう振る舞いをするってことを自分で決めて選んでるってことですね。これ私、
うん、
今新年なんで思ったんですけど、うん、神社でお参りするじゃないですか、
うんうんうんうん、
1年に1回なんか神様にお願い事とかするじゃないですか、
うんうんうんうん、
こうなりますようにとかって、
うんうん、
なんかこれもある意味その自分の中になんていうんですか、こうなったらいいなみたいなものを眠ってるわけじゃないですか、
うんうんうん、
それを予言してこうなります、うんようにじゃなくてこうなりますって言ったら自己成就するんじゃないかなって今思いました、うん、
確かにおみくじ引いてよかったやつ実行すればいいよね
そう、私なんか新年に試験に合格しますようにだとなんかちょっと他力な感じですけど、
うんうん、
合格しますだったら、
うんうん、
合格しますって言ったように行動を選んでくる。でダイエットの宣言とかもそうだと思うんですよね、
うんうんうんうん、確かに確かに
そう思ったら、じゃあ新年のこうなんか決めるじゃないですか、今年1年の抱負みたいな、
うんうんうん、
それは決めて自分に予言の自己成就をかけてる
かもしれないねそういう風になる人はどういう風な行動してるかなってやってみればいいかもしれないね確かに確かに本当だね。
それは面白い、ね、なんか私昔、うん、なんだったちょっと記憶があやふやなんですけど、手帳かなんかの、うんうん、こうセミナーワークみたいなのをした時に、
うんうんうんうん、
なりたい自分の姿を描きなさいみたいなことすごい言われたんですよね。
あるね、うんうんうん、
だからそれをなんかこう、うん、明るくて綺麗な人とかそういうことではなくて、もっと具体的に描きなさいって言うんですよ。例えば年収がいくらでとか、
うんそうね、
例えば体重が何キロでとか、うんうん、例えば運動習慣があってとか、うんうん、例えば洋服がこうでとか、
うんうん、
具体的に描きなさいっていうことすごい言われて、うんうんうんうん、それって今思えば、あ、うん、自分で自分の予言の自己成就、こういう風な人になりたいですっていうのを、
うんうん、
こうさせてたんだなって今思いました
。うん、確かにね。そうね、目標はアクションで書いた方がいいもんね。
うんうん、そうですね、うん、
本当にすっきりした部屋に暮らしたいっていうよりは、うん、物が何個あるとかの方がいいよね。
具体性を持ったことを書くってことですよね。
うんうんうん、うん、そうね。
じゃあ、キエさんは手帳にそういうこと書くんですか？
私、うん、マインドマップに書いてるね。妄想マップだからね。
あ、1年に1回、
そう
そう、今年の抱負、
うん、
目標、
抱負、うん、どうなりたいか、どうありたいかみたいなのをマインドマップにわーっと書くんだけど、まあほぼ妄想ですね。だけど、まあ、なってないけど、なったらいいなみたいなことを書いておく。
それ1年経ったら振り返りするんですか？
うん、あ、します、します。1年経ってなくてもちょこちょこ振り返しますね。うん、
振り返りして叶ったら丸みたいな感じなんですか？
う
ん
う
ん、
そう、これやったとかでチェックしたりとか、何月何日にしたとか、誰に会うとかも、何月何日に会ったとか、会ってないけど手紙書いたとか、そういうの書いたりとかしてますね。
それで言うと、この、うん、それってなんかこうやりたいこと100リストとかと似てると思うんですけど、だいたい1年終えてどのぐらい叶う感じなんですか？
あ、どうなんだろう。でもほぼほぼなってると思うよ、あのぼやっとしたこと以外は。でも本当にぼやっとしたことも書いてるから、ぼやっとしたことは大概叶わないね、やっぱり。
うん、どういうのがぼやっとしたんですか？
どういうのがぼやっとした
か、あったかいとこに行くみたいなやつ。
それはね、
どこでそれみたいな。
確かにね。あったかければどこでもいいのかみたいな感じになっちゃうね。ぼやっとしてるのはね、例えばね、ま、なんか学びの向上とかっていうのも、
学びの向上、ぼやっとしてる、ね、
そう、ぼやっとしてるでしょ。学びの向上とかぼやってしてるから、何をどうするとかがないので、そこはあんまりできなかったけど、さらに細分化させて、研究会で発表するとかってなると、それはできてるから、スーパーバイズ受けるとかもできてるから。
それは途中で分解するんですか？例えば学びの向上を6月に見たら、ちょっとぼやっとしてるから、このままだと予言の自己成就しないわって思って、具体性に落とし込もうとか、途中で変えたりするんですか？
あ、そうそうそう、なんか大体12月とかに書くから、12月の時、あ、今年は、来年はもうちょっと学びを頑張りたいなとかって、学びの向上とかって適当に書いてるんだけど、その途中でね、なんかあの実現しないからというよりは、あ、これならいけそうみたいなやつを見つけたら書き込むって感じですね。で、いつしようかなって言って、もうすぐその場でアポイントメント取ったりとかするって感
じ。皆さん、あの今新年の抱負を作るのにいいヒントがいくので、その予言の自己成就、まあ予言されたことの影響で実際に予言通りになる、でこの力をポジティブに使おうと思ったら、まあ、自分で自分にその宣言をする、こうなるとかね、こういうことするっていうことを宣言する。でその内容が具体性を持たせる、アクション化するとか、実際数値化するとか、すごい大事なんですよね。あったかいとこに行くじゃなくて、熱海に行くとか、そういう、だいたい何月ぐらいまでに行くとか、なんかこう具体的な状態にしていくってことがすごく大事、
ね、なんならね、その状態でもカレンダー見て、何月何日に行こうかなみたいなの決めて、家族に言っとけばできるよね、もう多分ね。
で、そういうの熱海に行くとかだったら簡単だと思うんですけど、例えば、まあ、明らかなる野望みたいな時はどうするんですか？
明らかなる野望、例えば、
例えば何が多いかな、
野望って何？
今会社員で普通に働いている、で、起業して年商1億になるとか、そういう今は無理だろうなって思うようなことでも書いた方が、なんかそれは予言の自己成就として近づいていくものなんですか
ね。なるんじゃないのかな。なんか夢で終わらせる方法もあるし、夢で終わらせない方法もあるだろうから、でもしその会社員辞めて自分で起業して1億ってなったら、それなりになんかコネクションというかね、付き合う人とか選ばないといけないよね。で今できることって、多分その付き合い広げるとか、まず何で自分をやりはね、1億稼ぎたいのかっていうのを決めるとかっていうのは、もう今すぐでもできることだから、そこはアクションとして決めればいけるんじゃないのかな。
だから明らかなるすごい野望みたいなものでも、とりあえず書くことによって、その今できる行動とか、もっと分解してこのレベルの行動とか、どんどんこう自分が、アクションをしていくようになるから、そのとりあえず予言をしてみる、で、それを選んでいく、行動が選んでいくってことが大事なんですかね。
多分ね、そうなんじゃないのかな。なんか1万円でも1円1万個集まったら、とりあえず1万円になるじゃん。なんかそういう感じの考え方なんだよね。それは私のね、予言の自己成就とは関係ないけどね。
はい、で、実際マートさんもですね、特に根拠がなくてもっていうことを書いてますので、
そう
これすごい大事だと思うんですよ。なんかその1億稼ぎますとか言っても、何の仕事で、いくらで、どういう、 組み立てで、いや根拠ないんですけどって言うと、うんうん、なんかバカだと思われるじゃないですか、うん、でも根拠なくても、うん、やっぱりそれをなんかやりたいと思ってることがあれば、うん、自分の、まあ、見える範囲で手帳とかにでも書くっていうのはすごい叶う確率があるんじゃないかなと思って、うん、
今日は本当だね、
前向きな、う
んうん、はい、話、本当本当、1億届かなくても1000万かもしれないじゃん、うん、いいよね、
でも今だったらゼロですもんね、
ね、そうそうそうそう、本当本当、そう、だから銀行潰れるとかも根拠ないじゃん、
はい、
はっきり言ってね、
根拠ない、
ね、でも本当になっちゃうわけだから、いちいち根拠って多分なんかあんまりいらないのよね、なんか人のこと納得させる必要とかあんまないなと思います、
うんうん、あ、自分が納得すればいいよってことですね、
うん、自分のことすらも納得しなくてもいいよね、多分ね、やりたいってやればいい
そうですね、私基本面白いからっていうのが、
そうなんです、私もそう、楽しそうだから、誰か喜びそうだから、
あ、そうはしない自分が面白いかどうかだから、
そうだ、私、はい、人が面白がってたら面白いなんだよね、だけど、
人が面白がってて、まああんまり面白くないということで、はい、新年早々はですね、あのマートさんの予言の自己成就というのを取り上げました。これはですね、社会理論と社会構造っていう本も出されていますし、マートさんはなぜ人間社会の中で予言予測したことが実際には何の根拠もないのに叶っていくんだろうってことを、まあ、構造的に、調べた方なんですね。でその理論を組み立てていて、予言の自己成就って私たちの日々の生活の中でも結構使えるよなと思いましたので、今日はキエさんと掘り下げてお話をしてみました。皆さんいかがだったでしょうか。キエさんありがとうございます。
ありがとうございます。
この番組は毎月1がつく日に更新をしておりまして、ご意見やまたコメント、いいねなどがありましたら、ハッシュタグキーハル心理学ラジオでツイッターで意見等を募集しておりますので、どうぞつぶやいていただくと嬉しいです。今回はですね、この予言の自己成就でしたが、次回は、ラベリング理論というので、同じくですね、自分に自分のレッテルをどう貼るかっていう話もしていきたいと思いますので、1月は私たちが1年間で抱負を一番作る時期だと思いますので、それにお役立ちになるような内容を話していきます。ではキエさん、今日も最後までありがとうございました。
ありがとうございました。